皆さん、こんにちは。コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
お願いします。いやー、今まで撮ったことない場所で収録してますね。
そうですね。
はい、ここはどこですか、山口さん。
神戸。
そうですね、神戸ですね。はい、なんで神戸に2人で、この移動自粛が叫ばれる昨今。
そうですね。経営計画合宿。
そうなんですよね、はい、経営計画合宿で神戸の、シェラトンホテルが、
はい、
ラウンジでずっと昨日から始まりまして、
はい、
覚えてないです、3ヶ月に1遍か、
3ヶ月に1遍ですね、
はい、
はい、あっという間に3ヶ月があ
っという間に経ちますね、
はい、
でも本当あれですよね、3ヶ月に1遍やるのすごいいいですよね。
すごいいいですね。
この間この直前ぐらいに山口さんと話したら、山口さんはみんな3ヶ月に一遍ぐらい経営計画立てなくて、どうやってビジネスやってるんですかねって言ってましたもんね。
なんか、3ヶ月に一遍やって、ちょっといろいろ試行錯誤しながら、なんかごちゃごちゃになって、ああ、もうそろそろ整理しなきゃって頃に、
ちゃんと来てるんですよね。来てますよね。
はい。
ちゃんとなんか最近モヤモヤしてきたとか、
はい、
なんかもう一回整理したいなと思うと、ちゃんと来ますよね。
はい。
で、こういういいホテル来てですね。
はい。
今は、結構大きい部屋にいますよね、俺たちね。
めちゃめちゃいい、でかい部屋。
でかいですよね。僕は、なんかやっぱりこう、人徳なのか、アップグレードしてもらえて。
人徳なんですかね。私は、アップグレードしてもらえて。
なかなかまだ人徳が足りない。
そうです
ね。いや、単純に、ホテルの会員が上なんで、
はい、
部屋が空いてると上に上げてもらえる確率が高いんですけど、
はい、
だいぶ広い、一人だと寂しいぐらい広い、
ちょっとね、
ウォークインクローゼットだけでもあれだし、
はい、
もうバスルームだけで本当に下手なビジネスホテルより広いんじゃねえかっていうぐらい大きさがありますね。
そう、私多分この半分ですね、ちょうど、
うん、まあ人徳が俺器か俺の人徳がほぼ倍あるっていう、
あ、そういうことになっちゃいますかね。
多分フロントが見極めるんだろうね。
この人半分だ。
通常だなっつって。
そう
です。いや、マジ広いっすよ。
はい。
いや、本当で、もうテレビもなんかルームシアターがついてるって言うんで見たら、はい、なんか有料のテレ映画とか無料で見れます。
へ
え。即座に見たけど、
はい、
映画は全くなんだっけ。知らない映画ばっかりで。
あ、そうなんですか。
全然なんか古いんだかなんだか分かんないけど、全然俺に引っかかんない映画ばっかで。
はい、
もう一個、成人チャンネルがあって、おおと思って、
はい、
見るじゃないですか、
はい。
なぜか再生できないっていうね。
成人チャンネルって。
エロ動画。
ああ。
なぜと思って、この。
人徳のある人はそういうの見ないだろうっていう。
あ、でも必要ないよ。
必要ないですよ、
ね。いや、だったら最初から消しといてほしいよね。
話ここでしちゃってるんですか。
ダメでした、ダメでした。
ブランディングとかなんかちょっと心配になって
きました。大丈夫、大丈夫じゃないですか、
はい、
そんな逆に俺成人君子扱いされても困るし、なんかただで見れるエロ動画もなんか、いや見ないとかって言ってる人間に思われてる、うん、アイドルはトイレ行かないみたいなもんですかね。
そうですね、ちゃんとそういう人間臭いところも出して、
はいですね、行きましょう。
はい、
はい、
では本題の方で、
はい、
はい、またご質問いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ニックネームが2年後に起業さん、
うん、
はい、2年後に起業さんにはプレゼントがございます、うん、コンサルビジネス大全という PDF レポートをプレゼントさせていただきますので楽しみにしておいてください。
はい、
質問はポッドキャストの詳細ボタンを押すと質問フォームが出てきます。
さすが、それをね、言い忘れたら突っ込もうと思ったんですけど、忘れないですね、さすが。
いや、この効果が結構今、質問いただいてて、
お、
はい、嬉しいな、
ね。やっぱりみんな質問したかったけど、分かんなかった
んです、ね。場所が分かんなかった。メルマガにも質問フォームついてますんで、
はい、あと、適当にどっかに送ってもらったら、どっかから引っ張ってきますしね、はい、スタッフが来ましたよって言ってくれるんで。は
い、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、2年後に企業さんからのご質問です。鈴木さん、山口さん、こんにちは。ポッドキャスト100回おめでとうございます。毎週車通勤の運転中に聞いています。サービス精神旺盛な鈴木さんのためになる話がとても参考になります。私は大手企業で管理職をしている43歳の会社員です。 2年後の2022年に早期退職し、コンサルタントとして独立企業を計画しています。経営基盤を強化しながら、クリエイティブ視点を取り入れ、イノベーションを実現するという特徴を軸に、中小企業の経営層をターゲットに参謀役として事業を進めることを考えています。そこで質問です。企業当初は事業に慣れ、安定させるためにお客様を選ばず数をこなして実績を積み上げていった方が良いのでしょうか。私としては自分の価値観と合い、十分な報酬をいただけるお客様を選んでじっくり付き合っていけるのが理想だと考えています。鈴木さんや山口さんにはお客様を選ぶ、選ばないという視点で成功談や失敗談はありますか？教えてください。
はい。
はい。
ありがとうございます。ニックネームは2年後に企業さんなんですね。
はい。
いいですね。
なんか具体的ですね。
昔企業講座やってた時によく言ってたんですけど、
はい、
3年以上先に起業しますって、はい、年齢で言ってるんですよ。何歳で起業するって、
はい、
例えば今40歳で45歳には絶対起業しますって言ってるんだったら、
はい、
まあそれ正直ちょっとグレーではあるんだけど、まあまだいいんですけど、
はい、
その3年以上先、3年後5年後で起業しますって言ってる人って、
はい、
来ない、その3年後5年後が来ない人が多いですってよく言ってたんですよ。
どういうことですか？
5年後、分かりやすく言うと5年後起業するって言ってる人に2年後に会うじゃないですか、
はい、
したら俺が覚えてたとしたらあと3年だなって思うわけじゃないですか、
はい、
で起業いつされるんですかって言うと5年後ですって言うんですよ
5年がそのままスライドして
るんですよ。3年もそのままスライドするんですよ。マジで多いです。なんでかっていうと、あ、マジで多いって全員じゃ言わないけど、なんかね、3年5年ってほぼ計画性がなくて、単純にちょっと先になったら状況変わるかなって思ってる感じなんですよ。
あー、なんかリアリティがない。
そうそうそうそうそうそう、はい、だからまだ期限をつけてる目標なんだけど、若干期限のない夢に近い感じがあるんですよね。
あ
で、当時から言ってたのが2年以内って言い出した人は結構早く起業しますね。
なるほど。
で、大体2年以内っつってると1年以内ぐらい起業するんですけどね。
あ、そういうもんなんですか。
なんでかっていうと2年って本気になったっていうことなんですよ。
はい。
で、2年で起業するっていうと、でも多くの人って起業したことないじゃないですか。
はい。
だからどれくらい本当に期限が必要かなんて分かんないって言ってるだけなんですよね。
まあ確かにそうですね。
まあ、多くの場合、この2年後に企業さんの場合は早期退職制度の問題があるんで2年後でいいんだと思うんですけど、
はい、
多くの場合そういう理由がない人は2年後、はい、2年ぐらいあったら心の準備とビジネスの準備が終わるんじゃないかなって思って2年後って大体言ってるんですけど、
はい、
ちゃんと始めると1年で終わっちゃうんですよね、準備って。いや、会社、銀行からお金借りてね、店舗構えてとかって言うんだったら別ですけど、
はい、
コンサル事業とか、要は自分の体一つでほぼほぼできるようなビジネスって、
はい、
1年もちゃんと勉強したらできちゃうことが多いので。
なるほど。
2年後起業はすごいですね。はい。で、100回おめでとうございます。ありがとうございます。今もう100何回目ぐらいになったんですかね。まあ、何回目かになりました、はい、ありがとうございます。毎週車の通勤の運転中に聞いています。サービス通信大瀬田水産のためになるんでしょう。とても寒い。ありがとうございます。もう本当、車の運転中か電車の移動中、通勤電車の中で聞いてもらうっていうのが、
はい。
大体イメージなんですよ。
まあ、
通勤じゃなくてもいいんですけど、
はい。
電車の移動中とかに、こう、聞いてもらって、
はい。ま
あ、朝テンション上げてもらうとか、
はい。
っていうイメージでいつも、いつも伝わる嘘だけど、で基本コンセプトそこですね。
なるほど。
はい。で、サービス精神旺盛。そうなんですよね。サービス精神旺盛。今度からピーって入れる。
ちょっと技術的に多分できると思うんですけど。
めんどくさい
です。めんどくさい
です。手間かかるって。そうですよね。はい。で、2年後に企業さんへですよね。もうね、優秀なのがもう文面からひしひしと伝わってきちゃうんですよ。
はい。
大手企業で管理職ですよ。43歳ですよ。
はい。
40代大手企業の管理職って、
きっと優秀なんでしょう
ね。大手企業の平社員にもなれないからね。
そうなんですか。大手企業の社員でしたよね。
あ、まあそっか、リクルート。でもリクルートの子会社だからね。
ああ、それは大手企業ではない
んですか。大手企業の定義って何なんですか。
わかんないです。その子会社は入れていいのか。
で、大手グループ企業の社員ではありましたけど。
はい。
全然、だって社員数もどれくらいなんだろう。本当、ほとんど契約社員とアルバイトで成り立ってるような会社でした、ね。
ほう。
はい。まあそんな2年後に企業さん、
はい、
それでさらに経営基盤を強化しながらクリエイティブ視点を取り入れイノベーションを実現するという特徴を軸に、なんか
はい、
うん、これでアドバイスしてくださいというか、僕が今頑張ってくださいしかもうないですよね。もう優秀すぎて、あ、俺ができないことをやる人なんだなっていうのはすごい伝わってきますね。
なんか優秀な
優秀ですよ、
感じはすごいしますね。
ぜひあの中小企業の経営者の皆さん、2年後に企業さんを参謀にしていただけるといいんじゃないかなと思うんですが、
はいはい、
企業当社は事業になり安定させるためにって国家質問なんですよね。お客さんを選ばずに数をこなして実績を積み上げていった方がいいのでしょうかと、まあ、要は選んだ方がいいのか、
はい、
広く取った方がいいのか、
うーん、
で私としては自分の価値観と相十分な報酬をいただけるお客様を選んでじっくり付き合っていただきそうです。なるほど。でこれ最後にね、鈴木さんや山口さんに言って、俺ほぼ今あれだね、質問読み直してるんですよ、ね、いやなんか全部なんかちょっと突っ込みたいというか、なんか、はい、一言入れたい感じのところが多くて、
はい、
で鈴木さんや山口さんにはお客さんを選ばないという視点で成功談や失敗談はありますかって書いてあるんですけど、山口さんに聞いてるんで、じゃあ山口さんから答えてもらっていいですか。
はい、成功談、失敗談、
うん、
どうなんでしょう。あんまり失敗した記憶はないんですけど、
まあ、人は失敗した記憶は都合よく忘れるようにできてますからね。
都合よく忘れてるんでしょうね。なんかすごい選んだ気もしないんですけど、そうですね、コンサル大学の教えを守っていましたら、やっぱりなんとなく価値観合う人がこう周りにこういらっしゃるので、そういう方に声かけさせていただいたら、やっぱり皆さんいい人で、なんかそれなりにいい感じにいけたなっていう感覚ではいるんですけど。
なるほど、
はい、
山口さんで言うと、俺あの南の方の社長と一回仕事しそうになったりとかあったじゃないですか。
ああはいはいはい、ありましたね。
あまり言うと関係者の方も聞いてるかもね、まあ、そんなでかい会社でもないからあれ
だけど、はい、
ね、飛行機乗って行ってきてね。
そうですね。
ああいうで結局やんなかったじゃないですか。
はい。
ああいうお客さんとかはどうなんですか。
どうなんでしょうね。そうですね、あのちょっと経緯をご説明すると、人づてにクライアントさんのお知り合いの社長さんがちょっと困ったことがあるっていうので呼ばれて、なんかお話聞いてて、私はこういうのであのサポートできますよっていうことで、一応価格提示までして、結局うまくいかなかったんですけど、そうですね、どうなんでしょう。
であれは結局、
はい、
提示でいかなかったのもあるし、でもどっかズレを感じてるから踏み切れなかったっていうのもあったよね、はい、多分。
そうですね、あの正直多少まだお互いわからないところもあったので、そういうリスクをちょっともう考えて、若干
多めに
あの価格のオファーは高めにさせてもらって、でかつちょっと期間もあの区切りながらみたいな提案をしましたね。
なるほどなるほど、はい。でまあ、またまた、それはまあある意味成功談でも失敗談でもないですね。
そうですね、
うん、コンサル大学は選んだんですか。
コンサル大学は選んでないですね。
選んだんですか。選ばれてないんかい俺たち。あ、俺たち。
え、なんか質問が分かんないな。
え、顧客を選んだのか、選ばないっていう観点で言うと、コンサル大学はよしここでやろうだったのか、まあ、なんか来たからやろうだったのか、そこの2年後に企業さんの質問で言うと、
それはもうコンサル大学だから鈴木さんだからお受けしたいなと思って。
本当ですか。
はい、
当時仕事なかったからじゃない
ですか。いやいやいや、仕事はありませんでしたが、がコンサル大学だったらもう本当 多分最初はあんまりお金気にせず、はい、もうとにかく何でもできることやらせてくださいっていうテンションでやらせてもらいました。
そうですね、最初のうちなんで全然ほぼお金払ってなかったですもんね。
そうですね、
これと超ブラックポッキョなんですけど、最初は現実にはコンサル大学でもなかったですもんね。
そうですね、そこの1プロジェクトの
っていうか元は俺の会社だったから。
あ、そうかそうか、そうか、
俺が代表になる前に手伝ってって頼んで、はい、で成果報酬型でやろうっつってやったけど、はい、全然成果出なかった、
ね、そうですね、
よくあんだけ成果出なくて半年ぐらい一緒にやってたよね。多分半年ぐらい本当成果出てなかったよね。半年
やってましたね。
で、はい、口座に人は来るけどあんまりお金にならないっていう状態ずっと続けててでしたよね。
はい、
だからあのポッドキャストでも言った山口さんが死にかけたのはその頃です、
ね、その頃ですね。
俺と一緒にやってても全然金にならなくて死にかけた、
ね、はい、
はい、
懐かしいです、
ね、やっぱ客を選んだ方がいい楽しかもしれないですね。僕の方からお答えすると、これすごいいい質問だなと思うんですよね。
はい、
選ぶべきか選ばざるべきか。
はい、うん、
ちなみに山口さんはどっちだと思います？企業として選ぶべきか選ばざるべきか。
選ばないで、まあ、特にまあ仕事なくこう暇にしてるんだったら選ばないでとりあえず受けちゃったらいいんじゃないかなっていう感じなんですけど。
そうですね、これすごい悩ましい言い方なんですけど、
はい、
選ぶけど選ばないっていうのが企業当初の僕のイメージなんですよ。
選ぶけど選ばない、
はい、
どういうことですか？
もう全力でこういうお客さんがいいって考えてほしいんですよ。
はい、
こういうお客さんに来てほしいっていうのはターゲット設定はちゃんと考えてほしいんです
よ。はい、
でも、いや100点満点で言って、じゃもう80点以上が来たらお客さん取ろうって思ってるじゃないですか。
はい、
でも分かんないけど60点とか50点でも取るべきだなと思います、最初のうちは。
あ、理想の100点のお客さん像に対して50点とかでも取っていいんじゃないか、
うんうん、まあ、人によってその50点は何をもって50点というか別だけれども、
はい、
要は合格点を下回ってるって思っても、
はい、
極端にも報酬的にもちょっと下回っている、あ、なんかお客さんの属性としてもちょっと違う、
はい、
でも理想の顧客とこう重なってる部分がある、
あ、
ならこう。
そうなんですか。なんか100点像、それだったら 100点像をなんか作る意味ってあるんですか？
あります。
はい、
でまず100点像がなかったら、
はい、
じゃあ合格点もクソもなくないですか？どこがずれてるかどこが合ってるかもわからないから、はい、やってほしいんですけど、でもただこの2年後に企業さんが言う数をこなして実績を積み上げるっていう観点はちょっと違うんですよね。まあちょっとこの観点もあるんだけど、
はい、
うん、
あ、はい、数こなすために50点でも取るわけではない。
それはなんかそうではあるんだけど、
はい、
で実績のためでもあるんだけど、それだけじゃないって感じですかね。
はい、
2年後に企業さんは多分今ご自分がやってることに近いことを独立起業してやりたいと思ってらっしゃるんじゃないかなと勝手に想像するんで、もしかしたら必ずしも当てはまるかどうかはわからないんですけど、
はい、
さっきね、100点を考えるっつったけど、
はい、
なんでそれが100点だってわかるんですかね。
まあそれはターゲット設定をして、なんで
僕ターゲット設定って、
はい、
いつもね恋愛に例えて言うんで、ここでも言ったことあるかもしれないですけど、
はい、
山口さん初恋の女の子覚えてます？もしくは初めて付き合った女の子でいいや。
はい、覚えてます。
初めて付き合った女の子と付き合う前に、
はい、
こんな子がいいなみたいなのって全くありませんでした？
いや、多少はありました、ね、ありましたね。
その初恋の女の子それに近い子でした？
まあまあ近かったですね。
じゃあ結婚したんですね？
いえ。
え、なんで？理想に近い子と最初と出会ってんじゃないですか？
はい。
なんで結婚してないですか？浮気がバレた？
いやいやいやいや、
えげつない DV が発覚した。
いやいやいや、なんか違うなーって言ってなんか消滅しましたね。
今なんて言いました？
なんか違うな。
うん、
はい。
だからね、何が言いたいかっていうと、 出会ってもいない人を勝手に想定してるだけ。もっと言えば出会ってるかもしれないけど深い付き合いもしたことがない相手を想定してるだけだから、
はい、
そもそも自分の理想像は考えなきゃいけないんだけど、
はい、
常にその理想はなんだけど、それは変わり続けるし、まだそれは妄想でしかないですよ。もしかしたら中二病で考えてるだけのお客、都合のいいお客さん像かもしれないんですよ。
あー、はい、
言ってみればわかります。
都合いいお客さんをただ思い浮かべてるだけ。
そう、
はい。
で、そんな人は存在してないかもしれない。
なるほど、
はい。で、都合のいい理想像を思い描いてるだけの可能性があって、
はいはい、
で、よくねこんなこと言うとなんか夢も希望もなくなるかもしれないけど、あの初めてお客さん取れた時ってみんなすごいテンションが上がるから、よく言うんですよ、もうこのお客さんともうずっと付き合っていきたいんですとか、
はい、
このお客さんをもうなんか大きく一緒に大きくなってって5年10年って一緒にやりたいんですっつって、まあ大体半年だよね、はい、長く続く人もいるけど、
はい、
最初に会ったお客さんとそんなに長く続く人ってまあいないんですよ。でそれって別に相手が悪いとか自分が悪いんじゃなくて、
はい、
恋愛と一緒だから、初めて会った人と結婚する人ってまあいないでしょう。
まあ稀ですよね、
うん、恋愛っていうものに憧れて恋愛してみたら、
はい、
なんかいろいろ違うわけですよ、
はい、
でそれと同じようにお客さんもここね、自分の価値観と合い十分な報酬をいただけるお客さんを選んでじっくりと付き合っていけるの理想です。いやもちろん理想だし2年後に企業さんはそれができるかもしれないけど、
はい、
多くの方はそこがなかなかうまくいかないです。なんでかというと、ね、そもそも自分の価値観さえちゃんと言語化できてないから。いやさ今してないって言ってるわけじゃないんだけど、
はい、
まだ多分これからブラッシュアップできるポイントがいくつもあるはずなんですよ、その価値観が、
はい、
だから今さっきの女の子が好きな女の子の話で言うと、
はい、
なんかこんな子が好きって中二が一生懸命考えてても、
はい、
本当の女の子なんて知らないから、
はい、
付き合ってみるといろいろ違うってあるじゃないですか。
なるほど、はい、
だから、何が言いたいかっていうとね、さっきの家族の実績をって言うんだけど、もちろん実績のためもあるんだけど、それだけでね、自分がどんなことをやりたいのか、どういうポリシーなのかを確認するためにもいろんなお客さんやってみた方がいいんですよ。
あ、
全く箸にも棒にもかか、いいのかな。だから例えばさっき50点から60点でやってみたとするじゃないですか、
はい、
したらね、たまにあるんですよ。いやめっちゃいいって、俺ここだやりたいことってみたいなことだって起こり得るんですよ。逆に100点だと思ってやったら全然やりたくないってことも起こり得るんですよ。
あ、なるほど。
これ2年後に企業さんがそうなるとは言ってないけど、僕が今まで見てきたケースで言ったら、
はい、
だからすごいうまくいってる人とかでも年に2人か3人ぐらいは絶対お客さんにしたくない人をお客さんにするっていう人いますよ。
わざ
わざと絶対って言うと言い過ぎだけど、
はい、
もううまくいってるし別にお金的には困ってないんだけど、
はい、
そのどうしてもどんどん自分の幅が狭くなってる気がしてるから、
はい、
ちょっとその外側のお客さんを取りに行って、
はい、
で ありかもって思うか、やっぱりないなって思うかを確認するために短期間のお客さんを取ってみるとかって人います
よ。なるほど、
はい、
そうやって自分のなんか、まあ、100点のお客さん像をどんどん明確にしていくみたいな。そうそうそう。
でさらに言えば2年3年経てば人間だからね、こっちの気持ちも変わってくるんですよ。
あ、
今まで100点だと思ってたお客さんに物足りなさを感じたりとか、
はい、
逆に今まで恐れ多くていけないって思ってた人がちょうどいいって思えるようになったりとか。
あ、なるほど。
でしょ、なんかまたこれもね、下世話の本当ね、今日アダルトビデオの話から始まってるか分かんないけど男性もさ、女性慣れしてきたら、
はい、
なんか今まで高嶺の花だと思ってた女の人にちょっとアタックしてみたいとかって出てきたりするじゃないですか。
なるほど。
だから今は興味がないって思ってるんだけど、本当は興味がないんじゃなくて自信がなくていけないところに自信がついてくるといけるようになったりするっていうのも普通にあるんですよね。
なるほど。
うん。で、選ばないという観点で成功談や失敗談でいうと、まず同じ僕起業したばっかりの時に、当時コーチングでしたけど、鈴木さんは今数こなした方がいいよって言われたことがあって、
はい、
であるクライアントさん取ったんですよ、
はい、
で撮ったって言っても多分当時無料サンプルぐらい、無料サンプルって言ったらいいか、無料、なんていうの、モニターみたいな、
はい。
で、やらせていただいた方がいたんですよ。で、そういうのが何人もいたんですけど、その中のお一人が、なんか毎回スタートする直前にもうやめてくん、なんかキャンセルになんないかなって思ってる人がいたんですよ。
はい。
毎回。
はい。
で、全10回の予定が2回終わったぐらいのところで、もうなんか、自然消滅というか、無理やり俺が自然消滅させない。なんか、アポをなんかこう、2回ぐらい、すいません、予定変わっちゃって、つって変えてもらって、なかったことにして、
はい、
じゃあちょっとお互い調整できたらやろうか、つって、そのまま ないことになってったみたいな、
はい。
のがあったんですね。で、なんで俺あの人ダメだったんだろうって、思ったんですけど、
はい。
まあ、いろいろ要因はゼロ、一つじゃなかったんですけど、でも、最大の要因は、
はい、
多分当時僕が30代前半でその人40代中頃ぐらいだったんですよ、
はい、
下手したら50倍ぐらいかな、それだったんですよ。
それというの、
年上の男性が僕ダメだったんですよ。
ああ、その人の性格とかじゃなくて、
その時は分かんなかったですよ、はい、性格なのかな、なんかやりたいことがあってないのかなっていろいろ考えてたんですけど、
はい、
考えて考えて合わないと思って考えて考えて出てきた答えが、あ、年上だって思ったんですよ。僕体育会系ゴリゴリ出身で、
はい、
1年生の時に3年生に声をかけてはいけない、3年生と同じ電車に乗ってはいけないっていう、もう今あんのかな、そんな体育会系
ですか、ね、
そういうところで育ったので、
はい、
なんか上の人に何か言うっていうことに対してすごい強い抵抗感があったんですよ、ね、でコーチングとかって、まあ、コンサルティングもですけど、
はい、
なんかこう引っかかるがあったところがあった時にこうある程度突っ込まなきゃいけないじゃないですか、
はい、
でそれにすごい抵抗があるからコーチングしながらいつもそれをこうってこうなんか行きたい行きたくない行きたいいやでもダメみたいなのをやってるからすっごいしんどかったんですよ。
なるほど。
でそれで気がついてどうしたかっていうと、もう年上は男性は取らないって決めたんです、単純に。
へえ、結構じゃあバサッとその範囲を、
うん、そうですね、
はい。
でも別にそれで対象がすごい少なくなったとも当時今言われて気がつきましたけど、全く思ったことなかったですけどね。で 1,2 年した時に60歳定年退職したある方が鈴木さんのコンサルティングを受けたいって言って来られて、
はい、
その時あどうぞでしたね。
あもうその時は OK
になってました。だ要は経験値積んでたから、
あはい、なるほど。別に年上へのなんか遠慮みたいなのもなくなって
て。だいぶなくなってて。
あ
ぜ当時ゼロではなかったかもしれないけど、もうあんまなくなってて。
はい。
で、なので。
なるほど。
はい。っていうのがまず一つですね。
はい。
だから数をこなすっていうのは、実績のためっていうよりは別の言い方ですと自分を知るためかもしれないですよね。
なるほど。
深くなることって言ってくれた、
はい、なんかやっぱそう実績とかと何でしたっけ経験、
うん、
のためにっていう人は多いですけど、もしかしたらそれよりもなんか自分を知るっていう方が大事かもしれないです、
ね、うん、全然大事だと思いますよ僕は。
あ、
はい、まあ実績のためにやってても嫌がおうでも自分を知ることにはなるんですけど、
うん、
でもこういうふうに質問いただいて実績のために数をこなしたいって言われたらもちろんそれもあるけれども、自分を知るために数をこなされるといいんじゃないですかねっていうふうに思います。
なるほど。
はい、
はい、では
ですかね。なのでそれじっくり付き合っていけるのは理想なんですよ。で繰り返しますけど、2年後に企業さんがそれができないとは思いません、
はい、
できるかもしれない、
はい、
でも一般論というか僕が数を見てきた大きな傾向として言うと、そんなに一発目からじっくり付き合うお客さんと出会えないことが多い、
はい、
です。なんでかっていうと、まだやっぱり自分も分かってないし、
うん、
だからそれは恋愛で言うならば初めて出会った人と結婚するっていうぐらいのことかもしれないってことです。
なるほど。
でも変な言い方ですけど、そういう人もいますからね、世の中ね。幼稚園で出会った初恋の女の子とそのままずっと結婚まで行ったって人だって
いますよね。
いますよね、はい。だからゼロじゃないです。
はい。
でも可能性は低いだろうっていうことですね。
はい。
うん。なので、うん、いいんじゃないですかね。そういうふうにこう数も。でもかといってそのお客様を選ばないといけないですよ。じゃあ0点とかね。はい、5点10点のお客さん取りに行くのが正解かっつったら、
はい、
やっぱりそれはなんだろうな、無駄というか、
はい、
無意味なんで、本当はそれこそ経験積めば積むほど徹底的に理想の顧客にこだわらなきゃいけないんですよね。僕前に思い出したある講座行った時にすごいこう、ご自分も大きい会社を経営されていて、でもその会社の経営嫌いだからっつって人に任せてコンサルタントされてるって方に教わったことがあるんですけど、
はい、また不思議な方がいるんですね。
はい、その会社嫌いだっつって任せられるんだって規模でしたけどね。でその方がすごいやっぱ人を見る目というか、見る目があるというか、なんか俺が今から言う話で、なんかこう褒められた話になっちゃうんで申し訳ないんだけど、なんか申し訳ないって言っちゃうけど、照れくさいんですけど、でも、もうすごい数の人を見てるんで、
はい、
ご自分も言われたんですよね。なんかね、みんなの前で言われたんですよ。鈴木さんは大丈夫、絶対うまくいくって言われたんですよ。
はい、
もう何年前かな ?5 年前か6年前ぐらい。
はい、
で、したら周りの人たちが、なんでわかるんですかって言ったら、
はい、
その先生が、いや、俺何人見てきたと思ってるんだよ。だって、会ってまだ2回目とかだったんですよ。
はい。
で、1回50人とかの講座の中で2回目だったんですよ。
はい。
なのに、鈴木さんはうまくいくって。
へぇ、それめっちゃ嬉しいじゃん。
めっちゃ嬉しかったですよ。
はい。
うん、よかったよかった、みたいな。で、絶対うまくいくけど、でも、決定的に経験が足りないって言われたんですよ。その時点で俺起業して 3,4 年経ってたんですよ。
はい。じゃあそれなりにもう稼いでお客さんも当然いて、
そうそう、はい、
でも経験が足りない、
はい、
そういうもんなんですか。
いやそれで、
はい、
どういうことですかと、じゃあ俺に経験が足りる日はいつ来るんですかって言ったら、
はい、
違うよって、鈴木さんがコンサルティングの数とかこなしてるの知ってるけど、
はい、
余計な客やりすぎだって言われてますよ。
あ、
すごくないですか？俺の話ほとんど聞いてないですよ。
それ分かる
んですか？分かるんでしょ
うか。
でも後で、ここで話すと長くなるけど、その後前後のことを考えると、あ、分かるんだろうな、はい、この人はって思いましたけど、
あ、
で、余計な客やりすぎって言って、
はい、
理想の顧客にこだわれ。で、
はい、
理想の顧客にこだわらないと経験にならないんですかって、まあ経験になってないわけじゃないだろうけど、言ってみたら鈴木さん野球でピッチャーで20勝したいって言いながらずっとサッカーのシュート練習してるようなもんだぜって感じ。
そんな違うのと思って、まず競技が違うの
そうそうそう
だいぶ違う、
だいぶ違うなと思って、そりゃ経験になってないですねって言って、
はあ、
だそれぐらいずれてると思って、
はあ、はあ、
徹底的に理想の顧客にこだわりなさいって言われたんです。でもそれは 3,4 年目なんですよね。
は
あ、あれを俺1年目に徹底的に理想の顧客にこだわれって言われても、
はい、
厳密には分かってなかったですからね。
あ、まだそうか、経験も少ないからどんな人がどうとかっていうのもまだ
分かってない、
分かってない。
でも理想の顧客にこだわれっていうのは、でも1年目からでもやっぱこだわんなきゃいけないですよ、分かってないけど、
うん、
だけどそれを知るために数をこなさなきゃいけないんですよ。だからさっき言ったこだわんなきゃいけないけどこだわっちゃダメというか、なんかすごい、
なるほど、
矛盾するんだけど、
はい、
こだわるためにこだわらないというか、経験を積まなきゃいけないんですよね。
う
ん、
そういう段階があるというのを、
はい、
なるほど。
だからさっき言ったように、2年後に企業さんが今までやってきた会社、経験から、そのお客さん、近いお客さんたちをやるんであれば、もう理想の経験が見えてるんであれば、ありだと思います。はい、
うん、
でもまあ、厳密に言うとね、多分、会社員の一人としてお付き合いするクライアントと、 一人型のコンサルタントとなって同じところとお付き合いしてもちょっと変わってくるとは思うんですけどね。
ああ、同じ業界だとしても違ってくる、
うん、ちょっと違ってくるんじゃないかなと思います。自分がやることが多少は変わってくると思うんで、なんか細かい想定とかをしてここでどれだけ意味があるか分かんないんであんまり言わないですけど、やっぱり自分の立場が変わると多少変わっ、同じ人だったはずなのにちょっと関係性が変わったり、悪いって意味じゃなくて、いい悪いではなくて関係性が変わることによって、違うんだよな、ここは俺じゃないんだよなみたいな。
なるほど。
あの、例えばで言うと、今ちょっとこれだと分かりやすいかなと思ったんですけど、企業の一員としてやってる時ってチームで大体やってるじゃないですか。
はい、
そうすると向こうが A、B、C、D って依頼したいよって言われてもチームだから全部できるじゃないですか、
はい、
でもこれ自分は A、B、C のうちの C だけやりたいって思って行った時に、
はい、
向こうからするといや A、B、C ができる人が欲しいけど C だけって言われると違うんだよねみたいな、うん、になってきて、じゃあ A も B も受けますって言うと、いや別に俺こういう仕事したくないんだよなみたいな。
あ、なるほど。
そうすると今度考えなきゃいけないのは C だけをくれるお客さんってどういうお客さんなんだろうみたいな風に、よりまたこうセグメントが始まるわけですよ
ね。ああ、そっか。
はい。
なんか大変ですね。
大変ですから、まあそれが楽しいんですけどね。
どんどん自分の理想のお客さんを探していく
みたいな。そうそう、でそれを理解していくとかって。
あ、
だからさ、今さ、だからもう、ね、この感覚って俺当時起業した当初の自分に言ったって分かんなかったと思うんだけど、
はい、
でも今は本当に思うのが結局ゲームなんですよね。
ゲーム、
不謹慎かもしれないけどビジネスってゲーム、はい、遊び、
はい、
もう俺本当自分で思うもん、小学生の時と一緒だなって思いますよ、やってること。
ビジネスがですか。ほう、それはどの辺が。
いや、なんかこの面をクリアするためには次には何が必要なんだろうって一生懸命考え、
はい、
で、いや最高得点叩き出したぜって思った後に、ちょっともう次の得点叩き出すためには何したらいいんだろうって考えてるわけですよ、
ね、はい、
でこれも女の子とかもそうだけど、女の子、理想の彼女を見つけるときに、さっき山口さんが大変ですねって言ったけど、
はい、
なんか今の彼女とちょっと違うんだよな、まあ、結婚する前大変だなとかっていう人ってあんまりいなくないですか。
まあまあまあ次を楽しんで探しますよね。
そう、
はい、
だからその理想の彼女と出会うことだけじゃなくて、その途中経過も楽しいじゃないですか、恋愛って。
ああ、まあそうですね、
うん、喧嘩したとかっていうのも含めて経験として楽しいでしょ、
はい、
で友達に語るじゃないですか、これ男でも女でも、いやこの間彼女とさとかさうちのあの前元彼がさとかって言うじゃないですか、
はい、
それも含めて楽しい。
まあまあ、
だからそれを大変って捉える気持ちも分かるんですよ。僕も大変だと思ってた時代もあったし、
はい、
だけど大変じゃないんですよね、ゲームなんですよね。まあ、この感覚がどこまで伝わるか分かんないですけど、
じゃあ全然合わないお客さん仮に取っちゃったとしても、それもまあうわっやっちゃった
ね。いや、そうそうそう。
で、なんで違うんだろう、
そうそう考えればいいだけなんで。
なるほど。
はい。ぜひ、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、今日はこんなところで。
はい。
はい。2年後に企業さん、ぜひ、実践していただいて、またご感想ください。
はい。
では、最後にお知らせです。コンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております、ポッドキャストの詳細ボタンを押すと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問いただければと思います、では今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。